そして、そうして教会は本当に守られてきたんだということを改めて思わされます。またそうしたことを通し、神様は私たちに救いの確かさと、また問題をもかえって神様用いてくださるお方であるということもお示しくださいます。私自身はこのアナニアとサッピラのこの出来事をこれを読むと、まあ、大概旧約聖書のヨシア記に出てくるアカンの出来事を思い起こすんです。まあ似ています。アカンはエリコの城壁を打ち破って、で、いろんな分取り品、神様はそれを聖絶せよ、つまりそれはもう自分のものとするなと、それは異教に捧げられるそうしたものであるから、まあ、その時の命令です。それは私のために全て廃棄せよと。ところが、アカンがその一部を自分のものとしてしまった。そのしかもそれが知られなかった。で、次の戦いに敗れてしまって、それでヨシアが「どうしてですか神様」というと、私に従わなかったものがあるって言って調べていったら、アカンが告白するわけです。こうでした。で、ヨシア記の7章26節には、そうして、まあ、アカンが打たれるんですね。石打ちの刑になる。で、その場所がアブルの谷と呼ばれたと記されています。で、このアブルが災いをもたらすの意の語源、アカルの派生語、こうして欄外に注釈として記されています。で、それが今日まで、まあ、アコルの谷と呼ばれる、つまりそうしたもう神様に従わなかった、災いとなるんだという、まあ、悪い記念ですね。ただ、まあ、それもやっぱりそういう問題っていうのが記されて、もう絶頂の時に失敗を起こすということがある。私たちは精霊の助けをいただかなければならないと。話はそこで終わらないんです。そのアコルの谷がホセア書に記されているんです。そこをちょっと開けていただきたいんですが、旧約聖書の1536ページのホセア書の2章15節から17節まで読みます。ホセア書2章15節から17節。ホセア書の2章15節から17節。私はそこを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門とする。その場所で彼女は答える。若い頃のようにエジプトの地から登ってきた時のように、その日になると主の言葉、あなたは私を私の夫と呼び、もう私のバールとは呼ばない。私がボロボロのバールの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。あとまた続くんですけれども、アコロの谷、アカンが打たれましたという、その、まあ、私たちの不名誉な出来事を神様は望みの門と変えてくださる。ここでのアコロの谷も注釈があって、災いを意味するアカルの派生語とここでも記されています。私たちの災い、私たちは決して忘れてはいけません。自分の心の中に災いが絶えずあるんだと。災いをもたらすものがある。教会だからそんなものはないということは決してないのだと。むしろ教会だからこそこの働きが強く襲ってくることがある。だから私たちはしかしこの災いを望みと変えてくださるお方でおられることを強く待ち望むんです。教会だから大丈夫ではない。アコールの谷を望めの門と変えてくださるお方がおられるから大丈夫なんです。たとえ失敗しても大丈夫だというと少しおこがましいし大胆すぎるんですけど、それでも失敗することはやっぱりあり得る。その時に悔い改めて 神様に逆らっていたこの者が望みの門とされたのではないか、もうみんなそれはそうして救われて望みの門と変えられたのが教会ではないか、災いをもたらすものだったものが、しかしそのためにイエス様が死んでくださったのです。だから救われましたという望みの門となるのだ。災いを救いに変えてくださいました。弱さを、そこに恵みを注いでくださいました。このことを私たちは偽ってはならない、欺いてはならない。立派だからそうではない、問題が起こらないです、決してそうではない。それをきっちり書き留めて、しかし聖霊によって私たちを絶えず慰め、あがらってくださる。だから私たちは死の影の民を歩むとも災いを恐れません。復活の発想となってくださった方が私たちに天国を用意しておられる。ご自分を犠牲にしててもそれを与えてくださる、その愛に私たちはすでに満たされているのです。この災いでしかないものもそのように変えてくださるんですということを信じて、だそのことに満たされて、だから私も望みの門ですと、この舞鶴福音教会はそうだから望みの門です。イエス様が苦難を受けられたがゆえに、その苦しみの中にある人々を助けることができるように、この舞鶴福音教会も今本当に多くの世界中の人々があらゆる困難の中にあるときに、そこを望みの門とするお方がおられるんです。私がそうです。大胆に神様の愛に捕らえられ、そしてサタンに心を奪われることがない、もう私は全て神様のものですから、そのように歩むものとならせていただきたく願います。お祈りをいたします。私はそこを彼女のためにブドウ畑にし、悪路のためを望みの門とする。天の父なる神様、イエス様がそうであったように、私たちも絶えず試みの中に置かれ、悩み苦しむものであることを覚えます。それだからこそあなたが常に慰め、励ましてくださり、満たしてくださることを感謝いたします。問題がないから、だからこそ救われるのではなく、むしろ試みの中にあってなお私たちを助けてくださるお方があると、どうぞ私たち一人一人をそのような望みのもんとしてくださるように、またそのことを信じることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。